なんかこの間ツイッターで、なんだっけな。なんかアップルウォッチでスイカやってる人を、知り合いの一人以外で初めて見たわ、みたいなことをツイートしたら、そのなんかフォロワーからめちゃくちゃ、いや俺もアップルウォッチでスイカやってるけど、逆にやってないのはお前だけじゃね、みたいな言われたりとか。逆にそのためにアップルウォッチ買ったまである、みたいな、こう、ボロクソに言われて、ちょっと、ショックを受けています。MK です。
はい。今日、1年ぐらい前に予約して、予約届いたキーキャップ、キーボードの上のあのプラスチックが届いたんですけど、一個、キースイッチにはめるためのステムって言って、こう、なんていうの、溝、パーツをはめるための溝があるんですけど、その足が、バキバキに折れて届いて、ちょっとショックです。歳です。
ユニバーサルスタジオジャパンに旅行に行って帰ってきてから、遮光性をそこで使い果たしたんで、しばらく昼夜逆転で、寝ながら動画見るみたいな生活を続けてます。ふっくんです。
遮光性を使い果たすと昼夜逆転するのか。
なんかそうみたい。気が抜けちゃうと。
遮光性を使い果たしたことによって、
うん。
その、通常よりも多く睡眠を取っちゃって、その結果狂うみたいな。
ああ、そう言われてみると、どういうメカニズムなのかは自分ではまだ分かってないんだけど。確かに、そうなのかもしれない。
そうなんだ。じゃあ、今は起きて何時間目ぐらい？
今、夕方に起きてるから、起きてぼやーっとしてお風呂入ったぐらいだから。
じゃあ、一番ちょうどいい時間だね。
そうだね。3時間か4時間かぐらい。
うん、いいね。はい。まあ、そんな感じで、そうだな。まあ、なんか別に大した話じゃないんだけど、昨日か一昨日、あれ？昨日かな？昨日か。昨日20、6月の21日火曜日に、まあ、日本時間の火曜日に、なんかクラウドフレアが落ちて、まあ、いろんなサイトが落ちたみたいだね。その、クラウドフレアっていうなんか CDN があって、まあなんだろうな。まあコンテンツのキャッシュだとかルーティングの最適化だとか、まあウェブサイトを早くするために挟んでおくと便利な、インフラ？超乱暴なまとめ方だけどそれがあって、で、そう、そこが落ちてって、まあノーションとか、あとはディスコードとか、あと、それこそ JavaScript のライブラリを、なんていうの、配布、ライブラリ配布サイトって、すごいなんか日経新聞みたいな言い方だけど の NPM が落ちてたりだとか、あとびっくりしたのが、マイニンテンドーストアとかも落ちてたらしくて、あ、マイニンテンドーストアって、クラウドフレア使ってるんだって思ったりだとか、してましたね。で、そうね。実はこの、ゆるふわポッドキャストもクラウドフレアを使っていて、見てみたら、ゆるふわ .com のこのウェブサイトも落ちてたね。でもね、まあ、クラウドフレアが落ちたっていう感じだから別に僕らでできることはなくて、ほっといたら治ったんだけど、まあでも、音声の配信はちゃんと動いてたんだよね。
ほうほう。
なんとね、音声の配信は、ウェブサイトは、ヘロクっていうところに、レールズアプリを上げて、で、前段にクラウドフレア、CDN 挟んで配信してるんだけど、音声は、Amazon の AWS の S3 において、クラウドフロントっていう、別の AWS の CDN から配信してるから、こう、まあ、大丈夫でしたと。つまり、まあ、ゆるふわ .com は、ゆるふわポッドキャストはマルチ CDN なわけですよ まあ、たとえクラウドフレアが落ちて、こう、あの任天堂が落ちていた時も、我々は音声ファイルをちゃんと配信し続けられていたと。ね。この、我々のね、高いエンジニアリング力が証明されましたね。
それで言うとさ、VR チャットとディスコードも、繋がらなくなって、で、そしたらみんな、 そこに生息してた界隈のみんなが、ツイッターで、なんだなんだ、インターネット壊れたぞってわらわら出てきてさ。
うん。
そう、普段 VR チャットとか Discord とか閉じたコミュニティで遊んでる人たちが、そこが閉じられた瞬間に、ツイッターに集合して、なんだなんだってなんか、学校のさ、各教室でワイワイしてるのがさ、なんか問題起きたら廊下で溢れ出してきてわーってなるみたいで面白かったっていうツイートがバズってたよ。
はいはいはいはい。確かにね。なんか、あれだよね。前はさ、
うん。
なんだろうな。前はツイッターが落ちた時の避難所が何か別の場所って感じだったじゃん。
うんうん。
でも、今はもう、あれなんだね。ふっくんの周りの人たち的には、むしろ別の何かが落ちた時の避難所がツイッターって感じなんだね。
なんかそうだね。僕のタイムラインではそうなってて面白かった。
なるほどね。そうか。でも VR チャットもディスコードも落ちたら、それこそその界隈の人たち終了だよね。
ね。終了だね。
何もできなくなっちゃう。
さっきツイッターが落ちたらまたどっかに集合してたみたいな話あったけど、
うん。
二人はどこに集合してた？
どこだろう。あー。
どこだろう。
でも現実世界に帰ってたかもしれないな。
確かに現実世界もしくは僕あれだな、すごい前はご注文はうさぎですかのニコニコ動画の第1話
あー
って言って伝わる人いるかな。
めっちゃわかる。
そうだね。
何か大事件があったりとか時事ネタがどんどん更新されていくんだよね、うん、あそこの動画のコメント欄、
うん、ニコニコ動画のね。
そうそうそう。
そうだね、確かに。ああ、そういう系だとね。
うん。
あ、でもニコニコ動画じゃないな。なんだろう。あ、俺自分で言っといてあれだけど、
うん、
長いかも、意外と。
やっぱ現実世界かな。
現実世界かな。なんかあのね、一瞬流行ったアップドットネットとか
、
にいたかもしれないけど、それもほんと、ほんと一瞬だからな。
じゃあ、ツイッター失ったらもう、場所がないね。
場所が、ないね。
僕はそこにいたよ。友達と作った井戸端のサーバー。
おー。あー、懐かしい井戸端。
井戸端もう、去年、うん、今年だっけ？
去年か一昨年ぐらいじゃないかな。
クローズしちゃったけど、なんか友達と作った30人ぐらいいるコミュニティサーバーに行ってた。うん、
すごいな。ね、スラックの先駆け的なやつだよね。
そうそうそう。なんかいわゆるコミュニティチャットサービスというか、なんかイベントとか会社とか、会社はどうなんだろうな。まあでも部活とか、まあ、そういう趣味の集まりとかの、あれですね。連絡ツールとして使ってたやつですね。今のディスコードみたいなもんですよ。あそこに集まってましたね。
懐かしい。
あとはご中佐の1話。
なんか YouTube でもそういう人いるよね。なんかヒカキンの、めっちゃ昔の動画に、のコメント欄に、なんか、2022年何月に見てる人いたら、よろしくみたいな。
いる
いる、ね、
そういうのあるよね。
いるよね。
いるね。ま
あそう。ちょっとクラウドフレアの話で、こんなに話すとは思わなかったけど。そうね。っていうか、なんか、裏側に AWS、任天堂とかって AWS だよね、多分。裏側に AWS を使ってて、でも CDN はクラウドフレアですっていうのは、結構あるんだね。
ね。
うん、うん、うん。
そこがちょっと意外だった。その、クラウドフレアじゃないや。なんだっけ。AWS 使ってたらさ、AWS。
クラウドフロント
と、そうそうそう、クラウドフロントを一緒に使って、で、CDN 使うときって、オリジンの、オリジンがバレないようにしなきゃいけないのね。その、例えば、まあ、このポッドキャストも、まあ、たかが知れてるとはいえ、テキストよりは圧倒的に重い音声ファイルを配信してるわけだけど、クラウドフロントから、CDN から配信してるから、こう安い料金で済んでるけど、S3 から直で配信したら、まあお金結構かかるから、だから S3 の まあ、パブリックアクセスを切ってるから、あれだけど、もし S3 の、にアクセスできる状態になったら、まあ結構良くない。
うん。
で、AWS 使ってれば、まあ EC2 なのか、別のあの、なんだっけ、どっか動かすやつ、ECS か、なのか知らんけど、オリジンも CDN もクラウドじゃないや、AWS だったら、オリジンと CDN の間の通信を、なんだっけ、あの、プライベートネットワークなんでしたっけ、AWS の。VPC か。VPC 内に閉じたりとかできて有利だからさ。あ、なんか組み合わせて使うんだと思って、AWS とクラウドフレアを。
ね。
っていう意外な発見がありましたね。何が？
どういうメリットがあるんだろう。
ね。まあ、なんか個人レベルで言うと、ただだからさ、クラウドフレアって、よほど変なことしなければ。
うん。
だから、いいのかなって思うけど、まさか任天堂がただだからクラウドフレア選ぶっていうわけじゃないじゃん。
うん。
多分。
そうだね。
だから、なんか今回そのクラウドフレアが落ちた原因についてこと細かくこう技術的な背景含めてブログに書いてて、それでまた株を上げてたって、あの株価が上がったかどうかは知らないけど、その概念的な株が上がってたんだけど、その同じようになんか今回クラウドフレア採用してて落ちたサイトも、なんでクラウドフレア使ってるんだっけみたいなのをこう教えてくれると嬉しいな。
うん。
うちらが使ってんのはもう単に無料だから以外の何者でもないから。
ああ、なんか効果これなんじゃないかなって思ったのがあったけど、それは違うなってすぐ自分の中で答えちゃってちゃった。
お、ちなみに何すか。
あ、なんかうちの社内の話なんだけど、こうクラウドフロントの AWS アカウント分けてるんだよね、わざわざ。なんでだったか忘れちゃったんだけど、分けてて。
え、ルートアカウント分けてるってこと？
あ、そうそうそう。
へぇ。
で、CF 用のアカウントをわざわざ作ってやってて。だから、無駄にアカウントを増やして、料金、あれ？アカウントごとに料金かかるんだっけ？あれか。利用か。利用ごとに
料金かかる。アカウントごとに料金かかるし、アカウントごとにきっと無料枠があるから。
とか、なんか、そこら辺のアカウント管理がめんどくさいから、クラウドフレアに全部投げて、はぁ、楽ちんだなぁってやってるのかなぁと思ったけど、まあ、そんなことはないだろうなぁと思って。任天堂くらい儲けてる会社が、そんなことしないよなぁって、同じ結論に達してしまって、あ、違うわって思った。
気になるところだね。
ね。
まあ、なんか、すごい久々に技術的な話をした気がするな。まあ、あのエンジニアのポッドキャストなんでね。はい。なんか、その辺の事情を知ってる人いたら、教えてください。
はい。
ね、そうだな。どれ行こうかな。漫画のサブスク？
そうなんすよ。あの、今いろいろサブスクあってさ、それこそ、ネットフリックスとかさ、あと、ナッシュとか、食べ物系だったりも、音楽もサブスクあるじゃないですか。
うん。
で、いろんなサブスクこれまで使ってきたんだけど、で、そんな不満はなかったんだよね。
うん。
ただ、めっちゃ漫画読むから、漫画のサブスクそろそろどういうのか、わかんなかったから手つけてみようかなと思って今いろいろ調べてるんだけど、漫画のサブスクどのサービス試してもめっちゃもどかしい体験をしていて。
え、その UI が体験がみたいな？
いや、 UI とか体験は全然目をつぶれるんだけど、
うん、
あの試し読みの延長みたいなサービスでさ、ほとんどが。
ああ、なるほどね。うん、
っていうのも、うんうんうん、っていうのも、なんか、例えば10巻まで出てる漫画だとしたら、
うん、
あの、3巻とか5巻までは読めて、あとは、あの、無料じゃないよ、みたいな。
無料ってか、あれでしょ？月額の範囲で、
あ、そうそうそうそう。
読めるのが、最初の、その数冊でってことだよね。
そう、読み放題対象外って出てくるんだよね。
あ
ー。あれかな、出版社としては、紙の漫画を、とか、電子書籍で、買い切らせたいのかな。
いやー、そうだと思う。
印税的な話？
多分これは、いろんな権利とか税金が絡んでて、うん、やっぱ全部読み放題にはできないのかなーと思ったんだけど、うん、
全部読み放題にしたらサブスクで回収できる売り上げをいろんな権利とかそういう税金とかで持ってかれる分さっぴいたらこう赤字になるから、 っていう話なんだろうなーと。
ね。で、
ふと思った。
コミックウォーカーとか、Kindle Unlimited とか、
うん、
コミックシオモとか、なんか、有名なやつ、いろいろ無料期間とかがあったから、一通り試してみたら全部そんな感じで。
わかる。
ああ、そう。
うん。あ、これがお決まりなんだなっていうか、
うん。
うん。
通例というか、一般的になってるんだなと思って、だったらあんまり漫画のサブスク合ってないなと思って、なんか今出てる分全部読みたかったからさ。
うん。いや、てか普通そうだよね。
うん。そうだよね。
うん。
なるほどね。いや、なんかさ、Kindle Unlimited が出始めの頃もなんか同じような話があった気がしてて、最初は、うん、ふっくんが言ってるみたいな感じじゃなくて、ちゃんといろいろ全部読めたはずなんだけど、多分アマゾンの中の人が想像する以上に日本人が漫画を読みすぎて、
はいはいはい、
これやっとれんわっつってなんかそうなったんじゃないかみたいな、うん、それ公式じゃなくて単なるツイッターでそういうこと言ってる人を見たっていうぐらいのその信頼性の情報だからわかんないんだけど、なんかそういう話を見た覚えがあるね。
覚えあるね。
なんか割とありそうな話だね。
うん、
ね。うん。なるほどね。あ、そうなんだ。いや、なんかよくさ、Kindle ってさ、Amazon の Kindle って
うん。
なんだっけ。なんか、Twitter とか見てたらさ、何々の漫画が無料で、無料で開放されてるぞ、みたいな。無料制でやってるぞ、みたいな、あるじゃん。
ある、
うん。
無料だったり、なんかもう、100円未満の破格で売られてたり。
うん。
でも、そういうのを見ても、最初の一巻だけとか。
うんうん。
だったりしてたんだけど、そうなんだ。読み放題をちゃんと契約しても、そういう感じなんだ。
そうなんすよね。
つれー。
で、なんか広告打たれてるやつは、
うん。
なんか話題の漫画が読み放題みたいなやつ、前回読めますみたいなやつは、その漫画だけ前回読み放題のキャンペーンがやってますみたいなことだったんだよね。
ああ、ツイッターの広告でよく出てくるやつね。
そうそうそうそう。
はいはい。
だから、目当ての漫画が全巻無料の時に、無料のキャンペーンに応募するみたいな、なんか、そういう、なんか、時期を見て、やりくりするという、その、上級者テクニックが求められて、
うん。
ちょっと、そこまで上級者じゃないから、漫画のサブスク向いてなかったなと思って。
なんか、あれよね、完全にさ、
うん。
その、漫画がアニメになる仕組みと一緒でさ、
うんうんうん、
漫画の速販機構としてしか機能してないよね。
確かに。
反則機構としてしか機能してないから、これは一体ってこう使うたびになっちゃうんだよね。
いやー、そんな甘い話はなかったね。
ね。
でもなんかさ、それさ、音楽の時にやってさ、で、iTunes にボコボコにされたじゃん。
うん、
その、iTunes とか Napster とかに。どういう話かっていうと、
うん、
みんなが、こう音楽をさ、CD をコピーして、それを違法アップロード、
うんうん、
しまくってて、大打撃を受けて、もうしょうがねえからコピーコントロール CD を作ったぜとか、
うんうんうん、
その日本の人たちは、こうなんつうの、著作権保護、ユーザビリティを犠牲にしてでも、権利者の権利を保護する方向で、なんだ。まあ、不便だけ、セキュリティというか、権利保護はめっちゃうまくできるかもしれないけど、いや、っていうかできてないんだけど、できてない上にユーザビリティめっちゃ低いみたいな状態のところに、まあ iTunes が出てきて、まあ一曲100何円とかで、で、バラでも曲買えますみたいなことをして全部持ってかれたじゃん。
うん、
で、動画でも、同じことネットフリックスにされて、まあ動画に関してはなんか結構日本の日本初のサイトでもうまくやってるところ結構あると思うんだけどさ、
うんうん、
で漫画でももしかしたらこれ同じこと起きちゃうかもしれないよね、そういう、
ああ確かに、
こそくなことをやってる
ありそう、
っていうかこの議論は漫画村の時にしたはずなのにね、
そういえば
なんか。言ってたよね、その漫画村、あれっていうか漫画村大流行がいつだっけ ?2019 年とかか。
かな、うん、そんぐらい。
2017、8、9あたりだと思うんだけど、その時に、まあ漫画村っていう、 漫画が違法アップロードされてて無料で読めるみたいなサイトがあって大問題になって超流行ったんだけど、まあ無事運営者逮捕されてサイトはクローズされました。
うん。
でも意外とスマホで漫画を読むっていうことの体験の良さに世の中の人が気づいた今こそが漫画、ちゃんとお金を払って正当な手段で漫画の読み放題をやるビジネスチャンスや、みたいなこと言ってたじゃん、ツイッターで。
言ってたね。
うんうん。
なんか、ツイッターでも言ってたの見たし、あの、リビルドでも N さんが言ってたよ。そうやって。その3年後はこれですか、みたいな。
あ、特定の漫画雑誌、うん、とある会社の、とある、なんて言うんだろう、ブランドというか、レーベルというか。
うん。
の関連雑誌に連載されてる漫画をこう月額1000円くらいで読み放題っていうサービスはいくつか知ってるんだけど、そういうことではないもんね。我々が使いたいその漫画のサブスクっていうサービスは。
だからなんだろうな。だから例えば僕がふっくんにさ、
うん、
なんだろうな、わかんないけど、ふっくんに、いや、進撃の巨人めっちゃ面白いよって言われたら、
うん。
お、マジかっつってネットフリックスでシーズン1から、
うん。
アニメはシーズン1って言わないか、1期から終わりまで全部見たりするみたいな感じのことを同じように漫画でもやりたいよね。
やりたい。
あ、そうだね、そうだね。
まあ、あとあれじゃない？その、ネットフリックスでもさ、今さ、ネットフリックス側が解決しようとしてるさ、その、アカウントの譲渡というか、貸し出しみたいな。のが、うん、解決の目処が立たないから、漫画側で、こう、やりあぐねている可能性もあるよね。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
そう。あの、複数の、なんか、ネットフリックスは、家庭内、一つの、お家の中で、
うん、
例えば、三人家族だったら、三画面まで同時に接続できるアカウントの契約をして、
うんうん、
で、それで三画面で見てくれ。もしくは一画面で家族共有でテレビみたいな感じで見てくれみたいな感じのこういうユースケースを想定してアカウントのプランを作ってるっぽいんだけど、
うん、
そうじゃなくて例えば学生大学だっけ、大学のその先輩のネットフリックスアカウントがこう永遠に語り継がれてみんな使ってるみたいな、
お
でそのなんかアカウントのスプレッドシートみたいなのがみんなこう脈々と語り継がれて受け継がれて使ってるみたいな、あ、そういうのがあるから、うん、なんかそれは本来意図した使われ方じゃないし、サービスの使われ方として不健全だから解決したいよねっていうので、なんかいろいろ取り組んでるっぽいんだけど、そういう問題がなんか現状ネットフリックスですら解決できてないんだからダメでしょみたいなこともありそうだなってちょっと思った、
うんうんうん、またがし問題というかね。
うん、そうそうそう。
まあでもネットフリックスもその辺にこう、本腰を入れ出したのは多分最近だからね。
最近最近。
その、ネットフリックスみたいな会社って、ネットフリックスこの間すげえ株価落ちたんだけど、
うん、
それは会員数が初めて削体割れしたからなんだよね。
うん、
ずっと会員数増えてきてます、増えてきてます、成長してますって株価もバーンって上がってたんだけど、なんかネットフリックスみたいな、なんつうの、儲けはすべて事業に投資します系の会社って削体割れでしたって言った瞬間バーンって株価下がるから、
うんうんうん、
まあなんつうの、潜在顧客層はみんな借り取り終わったということで、多分そういうのの対策に乗り出し始めたっていうことだと思うんだよね、
うん、
だからもしそういう理由で漫画のやつやりたくないって言ってる人がいたら、いや、そこを気にするステップじゃないから、今は、みたいな。
あ、なるほどね。
そういう細かいところは成長しきった後にやればいいから、みたいな感じだよね。
だし、こう、ネットフリックスという先駆者様がね、今まさに取り組んでるから。多分、日本の業界でこうね、漫画のサブスクの事業がさ、成長しきる頃にはネットフリックスの対策し終えてるからさ。
そうだね、きっとね。
自信を持って、あの、各出版社方様の持っている人気漫画作品を日本の若者から始まり幅広い層に届けるためにサブスクリプションサービスをぜひ展開していただきたいね。
ねえ。
そうだよ。なんか、ちょっと、ね、時間、聞いてる時間帯がわかんないので、あれですけど、AV 新法とかやってる場合じゃないですよ。
あの、法律のやつね、うん。
そうそうそう。
そうだね。
もっとその、漫画関連とか著作権関連のさ、いろんな問題を、に、こう、切り込んでいこう。それが、多分コンテンツを守ることにもなるし、作者が、こう、伸び伸び、コンテンツを作る、環境を作るのにもつながるし、こう、日本の既存のコンテンツを、海外に、さらに普及させていくための足がかりになるはず、だと思うので、頑張ってください。
ねえ。漫画はね、なんか、もうめっちゃ前から、クールジャパン漫画アニメみたいなのをやってたからね、うんうんうん、なんか、うまいことやってほしいよね。
やってほしいよね。
特に今、あの、外貨を稼がないとまずいから。
確かに。
そうだよ。
ねえ、いや、もどかしいね、その、それは。
もどかしい。
うんうんうん。
起業するか。サブスクサービス。
頑張って。
やばいな。権利関係大変そうだな。
ね、なんか技術的なところよりもそっちの方が大変だよね。
うんうんうん。
もう、だってもう動画配信とかは散々いろんな会社がやってるから、動画に比べたらね。
うんうん。
PDF 的な何かを配信するだけだから、それこそあの、ちゃんとシステム作って CDN をうまく使えば、結構できることだと思うんだけど、それよりは、うん、その辺の法務的なところとか、
うんうん、
あとは営業さん優秀な人連れてくるとか、
そうだね。
何出版社を開拓する的なね。
うん。
うん。
そっちの方が大変そうだよね。
大変だよね。ね、あとちゃんとその出版社側も収益が得られるっていう、
うんうん、う
ん。なんていうかビジネスモデル側もちゃんと考えてやんないといけないから。
そうだね。
大変ですわ。
なんか、でもその、ふっくんの今の話で思い出したけど、
うん。
なんか単行本読み放題系は全然さ、いい感じじゃないけど、
うん。
月刊誌、週刊誌系はなんかさ、いい感じだよね。
いい感じだね。
ああ、確かに。雑誌とか。
なんかジャンプと、そうそうそうそう。うん、なんか D マガジンとかさ、ドコモがやってる、雑誌読み放題サービスね。
うん。
あれとか結構、iPad 出始めの頃からさ、出始めはちょっと言い過ぎかもしんないけど、結構何年か前から、なんかこう、当たり前のものになってたし。
うん。
だし、ジャンプとか、コロコロコミックとかも結構出来のいいアプリあるじゃん。
うん。
なんか僕何回かジャンププラス読んだことあるんだけど。
うん。
あの辺はうまくやってるのに。やっぱり単行本になるとちょっと昇流が違うのかな。
ああ、あれかな。漫画喫茶とかが結構普及しちゃってるから、そこら辺と。
ああ。
こう、どう勝負するのかみたいな話になっちゃうのかな。
勝負。しないようにしてるからこうなってるとか、なのかな、うん、
かな。
え、でもそれはあれですよ。それはまたあれですよ。Netflix とか iTunes の二の前ですよ。
いやーまあ。
iTunes と Netflix に今、ツタヤとかゲオとか殺されてるじゃん。
うん。だからやれば勝てる未来は、めっちゃめちゃあるんだけど、なんか、足踏みしてるし、まあ、Netflix みたいにこう、作品の制作にまで、お金出してくれるような。
うん。
ビジネスモデルがちゃんとある上での、その配信サービスだったらいいけど、そうじゃなくてただ配信しますっていうのだったら、多分、日本の業界的になんか乗り気にならないはず。な気がしていて。
そうなんかな、頑張ってほしいな。さて、次は何を話そうか。この、サック2045はふっくんは見たの？
スタンダードコンプレックス見てないんすよ、まだ。
光学機動隊の、あれだね。3D モデル使ったアニメーションの方の、新しいアニメーションのセカンドシーズンが来たんで、見たかなと思ったんだけど、まだ見てないんだったら、またコントにしよう、これは。
ちなみに、サックで合ってた、今、読みは。
SAC かな。まあでも、サックでもいいと思う。
SAC か。なんかさ、もう、めちゃくちゃ関係ないんだけど、
うん。
あの、プルーフオブコンセプト、概念実証、POC っていうじゃん。
ああ。
なんか、あれのことずっとポックって言ってる人がいてさ。
うん、あれね、
なんか、
特定の機能のために作られた IC とかのことをソックとかっていうあれね。
あ、確かに SOC をソックと読むっていう風に考えたらポックでも別に変じゃないのか。変じゃないし、今ググったら普通にポックって出てきたけど、なんかちょっとさ、可愛いじゃん。
うん。
なんか、笑っちゃうんだよね。
あれよな。あの、子供がコップって言えなかった時の発音ポックらしいから。
あ、そうなんだ。だから面白いのか。なんかね、すごいね、
うん。
なんか最近ね、箸が転がるだけで面白いみたいなことわざあるじゃん。
うん。
最近ね、仕事中ずっとそれなんだけど、なんか、みんな大真面目な顔してポックポックって言ってるのが、なんかすごい面白くて、なんか、ね、笑っちゃうんだよね。なんか疲れてんのかな、僕。
疲れてるんだね。
あとなんかさ、あの、GitHub、あれトッシーの会社って GitHub エンタープライズだっけ？
うん。
あ、じゃあ、もしかしたら違うかもし、関係ないかもしんないけど、なんか、昨日とか一昨日ぐらいからね、あの GitHub と Slack の連携がなんかバグってて、
うん、
なんか、要は文字化けするようになったんだよね、通知が。
はいはい。
で、なんか、その何、誰々がどこどこのリポジトリであなたに対してコメントしましたみたいなのが Slack で通知来るのね。
うん。
で、コメントの内容はちゃんと日本語で、ここ修正お願いしますみたいな風に日本語で書いてんだけど、どのリポジトリのどのプルリクエストみたいなやつが文字化けしてて、なんか、超面白くてそれが。なんか僕ずっと一人で家でゲラゲラ笑ってんだよね。めちゃくちゃ真面目なこと言ってんのに何の話かわかんねえみたいな。なんか、今、ちょっとそんな感じなんだよね。だから優しくしてください。なんか、でも、ない？そういう時。なんか、目の前に何が入っても笑ってしまう時期。
ないなぁ。
ないか。ないか。
あ、それで言うと僕たまに、ツイッター見てて、つぼっちゃって笑いが抑えられない日があるわ。
ああ、あるある。
ああ、でも、あれかな。
うん。
ハックさんが、WWDC の後のリビルドのハックさんが出てくる回、
うん、
で、あの Apple Watch の開発とかの責任者誰だっけ、なんて名前だっけ、
なんだっけ、
ケビンか、
あー、わかんない、
ケビンだったはずなんだけど、そのケビンがその Apple のビルの地下施設でこう縛り付けになりながらこうサイボーグケビンがとかっていう話題が出てくると笑っちゃう。
ああ、わかるわかる。
それをこの間オフィスで聞いてたからずっとニヤニヤしてた、オフィスで。っていうことはある。
あるよね。なんかね、あるんですよ。そういうのが。で、なんか、すごい浅くなったね、最近。そういうツボが。
笑いのツボが。昔から笑いのツボ浅いイメージはあったけどね。
あ、僕？
うん。
ああ、そう？そうか。じゃあ、通常か、これが。うん、まあ、なんでこの話、あ、ポックか、そう、
うん。
ポックがなんかすごい面白くてね、なんかバカじゃないのかなって思うんだよね、自分で自分のことを。はい、
みんなポックって言ってる中で一人だけ POC って言ってさ、
うん、
こう、なんとなく空気に乗れてない感を出すのはあれだからさ、自分も合わせてポックって言っちゃいそう。で、
あ、
僕なら。で、多分僕がそれ、ポックで笑っちゃう状態だったら自分でポックって言ってさらに自分で笑ってなんかわけわかんなくなっちゃいそう。
なんか僕は、こうなんつーの、下唇を噛みながら、概念実証っていう。何の話やこれ。
橋が転んでも面白いお年頃。
あと最後一個いい、
うん、いいよ。
オビワンケノービが完結しましたね。
お
ー、なんかでもそう、今日6月22日水曜日が最終話の公開日だったんだけど、
うん、
まあ普通に来たから見てて、で終盤になるまでこれが最終話って気づかなかった。
え
だって第6話で終わるのって結構早くない？この手のドラマとしては
早い。もうちょっとなんか分割したり、こう伸ばしたりして12話とかで完結するケースが多いよね。
ねえ。 これは何？やっぱり良くなかったのかな？良くなかったから6話で終わっちゃったのか、
うん、
最初から6話で終わらせるつもりだったのか、まあわかんないけど、まあでも、まあまあいいまとまり方はしたと思うって感じかな。
おー。
でもね、そのね、まあこれネタバレじゃないと思うけど、まあ結局さ、何？エピソード3と4の間の話です。
うん。
で、オビアンケ、あーん。いや、ま、これはネタバレになんないでしょ。オビアンケノービと、ダースベイダー戦いますと。
うん。
でも、4で普通にオビアンケノービとダースベイダー出てくるじゃん？
うん。
うん。
で、その前のストーリーですっていう形だから、あ、これ決着つかないんだろうなってわかるじゃん。普通に。
確かに。
そう。なんかだから、そういうのはあった。そういうのはあったから、そのなんつーの、他のドラマを見てる時みたいな、っていう感じというよりは、なんか説明されてるような感じだった。
うん。
こういうことがあったんだよ、みたいな。
なるほど。
まあ、しょうがないけどね、その、多分、スターウォーズに限らず、みんなそうだと思うけどさ、それこそハリーポッターがあった時の、ハリーポッターに対するファンタスティックビーストとかね。
うん。
そう。しょうがないんだけど、なんかそういう感じが見ててしたね。面白かったけどね。面白かったけど、なんか、スターウォーズそのものが好きな人以外が見ても楽しいのかなっていう感じはした。
なるほどな。エピソード3から4って何年ぐらいなんだろうね。あ、20年な
の？何年、2、30、その現実世界で物語で？
物語の中で。
物語の中では2、30年ぐらいじゃないかな。
20年らしい。約20年らしい。
20年ぐらいか、
うん。うん。まあ、それを、例えば、十何話とかで、こう書き切らなきゃいけないってなると、そうなっちゃうよな。
あれなんかな。
で、うん。
オフィワン・ケノービは見てないんだけど、ちょっと似たような映画の作りで言うと、機動戦士ガンダム G オリジン。
ああ。
オリジンね。
そうそう。
あれオリジン、ああ、ごめん。うん、ユニコーンとは違うよね。
そうそうそう。ユニコーンとは違う。
シャアがどうしてシャアになったのかみたいな話かな。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。だから、その子どうなるかはもう知ってるんだけど、
うん。
そうだね。宇宙世紀のシャアがどうやって、ジオン軍でどうのこうのの過程を見てるというか。
うん。
はいはい。
その感覚。幕開というか。
うんうん。
なんて言うんだろうね。その、話を補完するための話みたいな感じだから。
あ、そうそうそう、うまいね。そう、補完。さっき僕がさ、説明されてる感じって言ってたのは、
うん。
補完よ。そう、補完。
はいはいはいはい。
まあ、そうなっちゃうのは、しゃあない気はする。僕もオリジン見てて、ファーストガンダム見たし、
うん。
逆者見たし、
うん、うん。
ユニコーンも全部見たけど、まあそういう気持ちになったのは、まあ僕もそうだったから。なんとなくわかるわ。
なんかさ、自分的にはすごい楽しめたんだけど、
うん、
人にめっちゃおすすめするか、その好きな人同士で話してる分には、すごい楽しいのよ。あ、見た？みたいな。
うんうんうん、
でも、あ、新しく人におすすめするときにどうしようかな、みたいな。
あ、確かに、ここから見てって言ってもわかんないこと多いかもしれない。
うん。G オリジンも、言うたら対象者は、うん、ファーストガンダム世代もしくは、こう、ファーストガンダムから、ゼータ、ダブルゼータ、あたりを見て、そのあたりの時間軸をちゃんと理解してる人が見るもの、みたいな感じだから、
うんうんうん、
ファンのための作品、言うなればファンディスクと俗に言われるような、ものな気がする。
うんうん、まあ、でもそう考えると、でも、すごいよね。そういう、ある種、めっちゃターゲット狭いじゃん。
うん。
でも、ちゃんと商売として成り立つっていう、ガンダムだったり、ハリーポッターだったり、スターウォーズだったりっていう、その IP は、すごいってことだね。
すごい。
うん、
まあ、そんな感じで、今度はね、今度はアソーカタノのドラマが、
お
ー、あれ、その話、先週したっけ？
した。なんか、アソーカタノってやつがあって、みたいな、そっちも、はいはいはい、見ようと思ってるんだ、みたいな話をしてた気がする。
したなんかもう、最近同じ話しかしてないんだよな。まあ、そう、それも
楽しみな
ので。楽しみなので、しばらく生きるのが楽しいです。
わあ、 あれだな、SAC の2期を見終わってしまって、うん、勝手に自分で納得しちゃったから、
お
ー、こう、骨格機動隊を全シリーズまた見ようとしています
。あ、いいね。
いいね。
うん。
あ、さ、ブラックリスト見た？シーズン8。
見た。
ネットフリックスに
来たやつ。見た、見た。
全部見た？
全部見た。
あ、なんか最近やっと見始めてさ、シーズン8がネットフリックスに来たの自体はもう結構前じゃん。半年ぐらい経ってるよね。
うん。結構だって、3、4ヶ月かな。
あ、そんなもんか。でもまあ、うん、結構経ってるよね。なんかさ、うん、見る気になれなくて、その、いや結局さ、何？シーズン7までを見てからどんだけ待たされたのよって感じじゃん。
うん。
そしたらね、シーズン8の第1話とか見てもね、なんかね、前回どうだったか全然覚えてないんだよね。
わかる。
じゃあなんか、すごい疲れたんだよ、見るのが。
思い出すための、なんか、頭の体操が必要だよね。
そう。で、いや、なんつうの、真面目な人だったらさ、復習するじゃん。そういうのって。
うん。
でも、僕、その元気ないなぁ、と思って。で、最近やっと見始めた。
全部見た？1から。
いや、見てない。あの、ウィキペディア見て、復習した。なんか、なぜかね、なぜかウィキペディアに全部ね、あの、各ストーリーごとの、なんつうの、あらましみたいなの書いてるから。
うん。
それ見て、あー、あいついたわー、みたいなのを、やってからシーズン8見始めた。
なるほどね。本国では、もうシーズン9が放送されつつあるということらしい。
そうだよね。で、なんか日本でもあの、なんだっけ、スーパードラマ TV みたいな。あれは何なの？
BS とかの？
かな？なんかスカパーとかのその、なんつーの、チャンネルごとに月額料金払って契約する系のやつ？
うん、衛星放送。
で、ああ、そうだね、そうだね。なんか、今語彙力の差を感じた。あの衛星放送でやるんだけど、あれもなんか月額5000円とかするじゃん。
めっちゃかかるよあれ。
いやそれやだなって思って、もうなんかもうネットフリックス待つことしかできないよね。
わかる。でもあのチャンネルを契約することでね、家をね一気にそのアメリカドラマに出てくる一般家庭の一軒家のリビングにすることができるんだよ。
どういうこと？
あれで、あれ系のチャンネルでにアメリカのニュースとか。
ああ。
流れてんの？
流すと、一気にリビングがアメリカっぽくなる。
ええー。あの、僕が覚えてんのは、あれだな。あの、ディレクジーターの、なんか、野球のやつ。
ああ。
CM で、スカパーの、アニマックスとか、カートゥーンネットワークの、CM。
あったね。
いや、まあ、そんな感じっすかね。
うい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/143にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンから、サポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、フックン、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。